白血病、小児、更新、確認日、2023年2月3日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年制作、レジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レジー図書用に目次、見出し番号、ページを変更しています。3、図、表は、墨付き括弧で囲っています。本文中の、墨付き括弧は、各括弧に変更しています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レジー図書判例終わり、目次、白血病、小児、1ページ、1、白血病、小児について、2ページ、1の1、白血病とは、2ページ、1の2、症状、3ページ、2、白血病、小児、検査、4ページ、2の1、血液検査、5ページ、2の2、骨髄検査、6ページ、2の3、染色体検査、遺伝子検査、7ページ、2の4、超音波、エコー、検査、CT 検査、8ページ、3、白血病、小児、治療、9ページ、3の1、急性リンパ性白血病、ALL の治療、10ページ、3の2、急性骨髄性白血病、AML の治療、11ページ、3の3、緩和ケア、支持療法、12ページ、3の4、再発、13ページ、4、白血病、小児、療養、14ページ、4の1、入院治療中の療養、15ページ、4の2、経過観察、16ページ、4の3、晩期合併症、17ページ、5、白血病、小児、臨床試験、18ページ、6、白血病、小児、患者数、癌統計、19ページ、6の1、患者数、19ページ、6の2、生存率、20ページ、7、白血病、小児、関連リンク、参考資料、21ページ、7の1、白血病、小児の相談先、病院を探す、21ページ、7の2、参考資料、22ページ、目次終わり。白血病、小児、白血病は、小児がんの中で最も多い病気です。白血病には様々な種類がありますが、発症する割合は急性リンパ性白血病 ALL が約 70%、急性骨髄性白血病 AML が約 25% です。代表的な症状は、貧血、出血、感染、肝臓や脾臓の腫れ、発熱、骨痛などです。中枢神経系、脳と脊髄に白血病細胞が増殖することもあり、頭痛や吐き気、嘔吐などの症状に注意が必要です。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れなどに関する情報を掲載しています。小児癌の治療、リンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。癌の子供の家族の方へ、リンクが貼られています。学校の先生や同級生へ、リンクが貼られています。成人の白血病に関しては以下のページをご参照ください。血液、リンパ、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年2月3日。1、白血病、小児について。1の1、白血病とは、血液の中にある血液細胞には、酸素を運搬する赤血球、外部から体内に侵入した細菌やウイルスなど、異物の排除などを役割とする白血球。出血を止める働きをする血小板があり、骨の中にある骨髄で作られます。白血病はこのような血液を作る過程で異常が起こり、血球が癌化した細胞、白血病細胞となって無制限に増殖することで発症します。 白血病は小児癌の中で最も多い病気です。白血病には様々な種類がありますが、発症する割合は急性リンパ性白血病 ALL が約 70%、 急性骨髄性白血病 AML が約 25% です。随注、急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病は、病気の進行が早いために急に症状が出る場合があります。このような場合は、早期に診断して速やかに治療を開始することが重要です。随注、小児の白血病の発症割合、説明、小児白血病のうち、発症率の高い2種類について、名称と発症率を示した図です。急性リンパ性白血病 ALL アキュートリムフォブラスティックルーキミアは発症率約 70%、 急性骨髄性白血病 AML アキュートミーロイドルーキミアは発症率約 25%。 説明終わり。図終わり。用語集、癌に関する用語集より。骨髄とは骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる、血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は、骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、1-1-1、急性リンパ性白血病、ALL とは、急性リンパ性白血病、ALL、アキュートリムフォブラスティックルーキミアは、白血球の一種であるリンパ球に成長途中の段階で遺伝子異常が起こり、癌化した細胞、白血病細胞が無制限に増殖することで発症します。発症原因の多くは不明です。急性リンパ性白血病は、小児癌の中で最もよく見られる疾患です。1-1-2、急性骨髄性白血病、AML とは、急性骨髄性白血病、AML、アキュートミーロイドルーキミアは、骨髄で血液を作る過程で、未熟な血液細胞である骨髄球形前駆細胞に何らかの遺伝子異常が起こり、癌化した細胞、白血病細胞が無制限に増殖することで発症します。未熟な血液細胞に遺伝子異常が起こる原因は分かっていません。血液細胞は造血幹細胞から作られます。血液細胞は骨の中心部にある骨髄で、血液細胞の元になる造血幹細胞から増殖しながら分化、未熟な細胞が成熟した細胞になることして作られます。造血幹細胞は骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞に分かれて成長します。骨髄系幹細胞からは、赤血球、白血球の一種である顆粒球や単球、血小板などが作られ、リンパ系幹細胞からは、白血球の一種であるリンパ球、T 細胞、B 細胞、NK 細胞が作られます。図に、血液細胞の分化と種類、説明、造血幹細胞から血液細胞への分化の流れを示した図です。血液細胞には、赤血球、血小板、と白血球があり、白血球には、3種類の顆粒球、好中球、好酸球、好塩基球、単球、そして3種類のリンパ球、T 細胞、B 細胞、NK 細胞があり、これらがすべて造血幹細胞から分化します。造血幹細胞は、まず骨髄系幹細胞とリンパ系幹細胞の2つに分かれます。骨髄系幹細胞は、赤血球、血小板と、白血球のうち顆粒球と単球に分化します。リンパ系幹細胞は、白血球のうちリンパ球に分化します。それぞれの細胞の特徴がイラストで描かれています。造血幹細胞、骨髄系幹細胞、リンパ系幹細胞は大きく丸い核を一つ持っています。赤血球は中心がくぼんだ核のない細胞です。血小板にも核がなくとても小さな細胞です。白血球の顆粒球は細胞の中にいくつかのくびれのある核と顆粒があり、この顆粒の種類によって好中球、好酸球、好塩基球の3つに分けられます。単球は 楕円形の大きな核と下流を持つ、白血球の中で一番大きい細胞です。リンパ球はどれも、丸い核を持っており、T 細胞、T リンパ球、B 細胞、B リンパ球、NK 細胞に分類されます。説明終わり、図終わり。1-2、症状。代表的な症状は、貧血、出血、感染、肝臓や脾臓の腫れ、発熱、骨痛などです。症状が起こる原因は大きく2つに分類されます。骨髄で白血病細胞が増加することによって造血機能が低下し、正常な血液細胞が作れないことで起こる場合と、白血病細胞が臓器に増殖することで起こる場合です。中枢神経系、脳と脊髄で白血病細胞が増殖することもあり、頭痛や吐き気、嘔吐などの症状に注意が必要です。用語集、肝に関する用語集より、脾臓とは、腹部の左側、胃の奥に位置する拳大の臓器です。古くなった赤血球を処分したり、血液を貯蔵したりする役割があります。また、リンパ球や抗体を作るなど免疫機関としても重要な役割を担っています。更新確認日、2021年1月14日、脊髄とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認日、2024年7月2日、更新確認日、2022年6月6日。2、白血病、小児、検査、診断を行い、治療方針を決めるためには、様々な検査が行われます。検査は診断目的だけでなく、病形の確認や骨髄以外の臓器への広がり、合併症の有無を確認する目的でも行います。急性リンパ性白血病では、リスク分類の基準となる白血球数、白血病細胞の種類分け、免疫学的分類、染色体と遺伝子異常、中枢神経系、脳と脊髄及び精巣浸潤の有無を調べる検査を行います。用語集、肝に関する用語集より、浸潤とは、肝が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、脊髄とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、小児癌の検査、リンクが貼られています。癌の検査について、リンクが貼られています。2-1、血液検査。血液中の細胞の増減を調べます。赤血球数や血小板数は減少していることが多いですが、白血球数は増加している場合から減少している場合まで様々です。顕微鏡で詳しく調べると、血液中に白血病細胞が存在していることがあります。2-2、骨髄検査。骨髄腺腫は診断と病形分類のために重要な検査で、治療効果の判定にも用います。腸骨、腰の骨に針を刺し、骨の中にある骨髄液を注射器で吸引して採取します。骨髄腺腫で十分な骨髄液を採取できない場合は、骨髄生検を行うことがあります。骨髄生検では、腸骨にやや太い針を刺し、骨髄組織を採取します。骨髄腺腫や骨髄生検は痛みを伴うため、小児では全身麻酔あるいは鎮静薬を使って行います。治療開始後に、寛解、症状がなくなり検査結果で白血病細胞が確認できない状態となっても、体内にはまだ白血病細胞がわずかに残存していることがあります。これを微小残存量変、MRD と言います。治療効果の確認のために骨髄検査で MRD を調べることもあり、検出された場合は白血病細胞を根絶させるために治療強度を上げることがあります。用語集、肝に関する用語集より、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。肝の寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、肝の種類によって定義が異なります。治療後に肝が検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血器腫瘍、血液の癌で癌細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。 更新確認日2024年11月6日治療効果判定とは、治療、主に薬物療法の効果は、腫瘍の大きさを測れる固形がんでは、がんの大きさ。腫瘍の大きさが測れない血液のがんでは、腫瘍細胞の数や血液細胞の状態などを元に判定されます。判定結果は、がんの兆候がすべてなくなる、完全走行、完全寛解、CR、コンプリートレスポンス。必ずしも治癒ではない。状態が改善した、部分走行、部分寛解、PR、パーシャルレスポンス。状態が悪化した、進行、PD、プログレッシブディジーズ。変化が見られない、安定、SD、ステーブルディジーズ。の4つに分類されます。更新、確認日、2024年7月2日。2-3、染色体検査、遺伝子検査。染色体検査や遺伝子検査で、染色体、遺伝子の構造や数の異常を調べます。これらは診断や病型分類、治療方針の決定、治療効果や予後の判定などに重要な検査です。急性リンパ性白血病で見られるフィラデルフィア染色体、BCR、ABL 融合遺伝子や、急性骨髄性白血病で見られる8番染色体と21番染色体の各一部が入れ替わる異常、RUNX1、RUNX1T1 融合遺伝子などを調べます。用語集、癌に関する用語集より、染色体検査とは、染色体に異常がないかどうかを調べる検査です。染色体の異常には、数の異常、増減と、一部もしくは全部が欠ける、欠失、入れ替わる、点座などの構造の異常があります。染色体検査では、血液、羊水、骨髄血などを採取して培養し、異常の有無を調べます。癌、先天異常、出生前診断などの検査として行われ、癌の検査では主に血液癌の診断や治療の選択などで用いられています。白血病と悪性リンパ腫の診断が検査件数全体の半数以上を占めています。更新確認日、2024年12月27日、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。癌に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、予後、とは、病気や治療などについての、医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い、予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日、フィラデルフィア染色体、フィラデルフィア染色体、PH、フィラデルフィアクロモソムとは、DNA、遺伝物質が存在している染色体の中で、22番染色体と9番染色体の組み換えが起こることにより異常が生じた22番染色体のことです。この染色体の異常は、慢性骨髄性白血病や一部の急性リンパ性白血病などで見られます。更新確認日、2024年7月2日。2-4、超音波、エコー、検査、CT 検査、臓器の異常や合併症の有無、浸潤が疑われる部位の確認などのため、超音波、エコー、検査や CT 検査を行うことがあります。用語集、癌に関する用語集より、浸潤、とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。CT 検査とは、リンクが貼られています。更新確認日、2022年6月6日。3、白血病、小児、治療。急性リンパ性白血病 ALL、急性骨髄性白血病 AML の治療では、化学療法、 細胞障害性抗がん薬を用いた治療を基本的に行います。関連情報、薬物療法、リンクが貼られています。薬物療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。3-1、急性リンパ性白血病、ALL の治療。3-1-1、急性リンパ性白血病、ALL の診断。白血病の診断は、骨髄中の白血病細胞の量と性質で決定されます。骨髄でリンパが球が全遊核細胞数の 25% 以上まで増加し、顕微鏡で見た形態及び特殊染色で急性リンパ性白血病由来のものと判定された場合に診断されます。また、白血病細胞の細胞表面マーカーによって、大きく前駆 B 細胞性、成熟 B 細胞性、T 細胞性の3つに分けられており、治療方針を決めるための基準の一つとなります。用語集、癌に関する用語集より、骨髄、とは、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる、血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、細胞表面マーカー検査とは、細胞の表面の抗原、細胞の起源、性格を示すいろいろな目印、タンパク質などの物質からなるを解析する方法で、フローサイトメトリーという機器を使用します。血液、骨髄血、リンパ節から取ったいずれの細胞でも検査可能です。この検査により、顕微鏡で観察しただけでは判断がつかない腫瘍細胞のタイプを、その日のうちに見分けることが可能になります。また、治療後に少量のがん細胞が残っているかどうかの判断にも利用できます。更新確認日、2024年7月2日、3-1-2、急性リンパ性白血病、ALL の治療の選択。急性リンパ性白血病の治療の基本は、細胞障害性抗がん薬を用いた治療、化学療法です。図3。化学療法は数種類の薬剤を組み合わせた多剤併用療法で行い、寛解導入療法、強化療法、維持療法の3段階に分けて行います。用語集、癌に関する用語集より、寛解導入療法とは、造血器癌の場合、完全寛解の達成を目指した化学療法を、寛解導入療法と呼びます。完全寛解に至ると寛解後療法に進みますが、寛解に至らない場合、通常は再度寛解導入療法を行うことになります。しかし、それでも寛解に至らない場合、救援療法が行われます。更新確認日、2020年10月19日、図3、急性リンパ性白血病の治療、日本小児血液癌学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、第3版、2016年、金原出版、より作成、説明、急性リンパ性白血病の種類やリスクごとに、選択される治療方法が示された流れ図です。小児急性リンパ性白血病のうち、成熟 B 細胞性急性リンパ性白血病には、成熟 B 細胞性リンパ腫の治療を行います。次に、フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病には、チロシンキナーゼ阻害薬併用化学療法を行い、場合によっては同種造血幹細胞移植を併用します。その他の方については、1歳未満か、1歳以上かによって治療法が異なります。1歳未満で、MLL 遺伝子再構成陽性の場合、強化化学療法を行います。MLL 遺伝子再構成陽性かつ、生後6ヶ月未満で、白血球数が30万以上あるいはプレドニゾロン反応性が不良の場合は、強化化学療法と同種造血幹細胞移植を行います。MLL 遺伝子再構成陰性の場合、標準化学療法を行います。1歳以上の治療法は、標準リスク群、中間リスク群、高リスク群に分かれます。 標準ディスク群はプレドニゾロン反応性が良い場合に該当し、標準化学療法を行います。中間ディスク群は、プレドニゾロン反応性は良いが、白血球数が多い、年齢が高い、T 細胞性急性白血病の場合に該当します。高リスク群には、プレドニゾロン反応性が不良で、中枢神経系、CNS、浸潤などの予後不良因子がある場合に該当します。中間リスク群と高リスク群は、まず強化化学療法を行います。また、高リスク群のうち、微小残存量変陽性で、染色体異常もしくは遺伝子異常がある場合は、初めから強化化学療法と同種造血幹細胞移植を行います。1歳以上で標準化学療法もしくは強化化学療法を行っても非寛解の場合は、さらに強化化学療法と同種造血幹細胞移植を行います。説明終わり、図終わり、3-1-3、急性リンパ性白血病、ALL の治療法。1、寛解導入療法。白血病細胞の減少と症状の軽減を目的に行います。プレドニゾロン、またはデキサメタゾン、ビンクリスチン、L、アスパラギナーゼアントラサイクリン系の4種類の薬剤を4から5週間かけて投与します。また、中枢神経系、脳と脊髄への白血病細胞の浸潤を予防するため、メトトレキサートなどの薬剤を脳脊髄液、髄液の中に注射します。用語集、癌に関する用語集より、寛解、とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。癌の寛解とは、症状が収まり、再発しない状態が続いていることで、癌の種類によって定義が異なります。治療後に癌が検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液の癌で癌細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。更新確認日、2024年11月6日、脊髄とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認、2024年7月2日、更新確認、2226月6日、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、脳脊髄液とは、脳や脊髄、背骨の中にある太い神経の束の周りの空間、脳室、脳の中の空洞などを満たしている無色透明の液体のことです。脳室内で作られて脳の表面で静脈に吸収されます。主に脳や脊髄を衝撃から守るクッションの役割、脳の水分量を調節して形を保つ役割があると考えられています。髄液とも言います。更新確認日、2025年1月31日に強化療法、寛解導入療法の終了直後から、さらに白血病細胞を減少させることを目的に行います。早期強化療法では、寛解導入療法で使用していない薬剤を投与します。その後、寛解後強化療法として、寛解導入療法と早期強化療法を繰り返し行います。薬剤が届きにくい中枢神経系への浸潤予防として、メトトレキサートを含む薬剤の髄注入療法や点滴による投与を行うこともあります。用語集、癌に関する用語集より、髄注入とは、脊髄腔、脊髄の周りの空間に細い針を刺して直接髄液の中に薬剤を注入する方法です。薬を投与する投与経路の一つで、髄腔内投与とも言われています。白血病細胞が脳や脊髄に広がるのを予防するために細胞障害性抗がん薬を投与するなど、白血病の治療でよく行われます。更新確認日、2024年12月27日。3、維持療法、強化療法に続いて、白血病細胞の根絶と再発予防を目的に行います。メルカプトプリンを連日、メトトレキサートを週1回と、2剤の内服が標準的な治療です。この時期は、学校生活などの通常の生活を送ることができます。維持療法も含め、最低2年間行うことが勧められています。4、造血幹細胞移植。初診時の染色体分析で、 ハイポーディプロイド、低2倍体、通常は46本ある染色体数が44本以下など、予後の悪い染色体異常や遺伝子異常がある場合、または初期の治療反応が不良の場合には、通常の治療では再発のリスクが高いと考えられ、同種造血幹細胞移植が検討されます。また、寛解導入療法開始後1ヶ月を経ても寛解にならない場合は、救援化学療法などを行い、寛解に到達できた時点で同種造血幹細胞移植が考慮されます。このほか、乳児急性リンパ性白血病で高リスクの場合や再発時に高リスクの場合など、化学療法のみで治療が難しい場合にも検討されます。用語集、癌に関する用語集より、用語とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高いといった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われたときは、何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日、再発。とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、救援療法、とは、治療の効果が十分に得られない場合や、癌が再発した場合に行う治療のことです。癌の種類によって治療内容は異なりますが、多くは複数の薬、細胞障害性抗癌薬などを組み合わせて行う薬物療法です。手術や放射線治療を行うこともあります。薬物療法の場合は、救援化学療法とも呼ばれます。更新確認日、2024年7月2日。関連情報、造血幹細胞移植、リンクが貼られています。日本小児血液癌学会のホームページです。小児白血病、リンパ腫の診療ガイドラインが掲載されています。日本小児血液癌学会、小児白血病、リンパ腫の診療ガイドライン、第1章、急性リンパ性白血病、ALL、リンクが貼られています。急性リンパ性白血病、ALL の特殊なタイプの治療、1、フィラデルフィア染色体陽性の場合、フィラデルフィア染色体が陽性の場合は、イマチニブなどの分子標的治療薬、病気の原因となっているタンパク質などの特定の分子にのみ作用するように設計された治療薬と化学療法の併用を行います。寛解導入療法から維持療法終了までの期間、分子標的治療薬の服用を可能な限り継続することが重要です。2、乳児の場合、1歳未満で KMT2A、MLL とも言いますという遺伝子の変化がある場合は、予後が不良な病型のため強力な多剤併用化学療法を行い、さらに高リスク群では同種造血幹細胞移植が検討されます。KMT2A 遺伝子の変化がない場合は、通常の多剤併用化学療法を行います。3、思春期若年成人の場合、成人の治療法よりも小児の治療法の方が治療成績は良好です。そのため小児の治療法と同じように、寛解導入療法、強化療法、維持療法の3段階に分かれた多剤併用化学療法を行います。用語集、癌に関する用語集より、フィラデルフィア染色体、フィラデルフィア染色体、PH、フィラデルフィアクロモンソムとは、DNA、遺伝物質が存在している染色体の中で、22番染色体と9番染色体の組み換えが起こることにより異常が生じた22番染色体のことです。この染色体の異常は、慢性骨髄性白血病や一部の急性リンパ性白血病などで見られます。更新確認日、2024年7月2日、3-1-4、急性リンパ性白血病、ALL の予後因子、これまでの治療成績より、治療効果に影響する様々な要因が明らかになっています。これらを予後因子と呼びます。年齢や初診時の白血球数、白血病細胞の染色体遺伝子異常、 免疫学的分類、初期治療の反応性、中枢神経系の浸潤の有無などによって治療効果が異なります。3-2、急性骨髄性白血病、AML の治療。3-2-1、急性骨髄性白血病、AML の診断。治療方針を決定する上で重要となる分類は、量刑分類と呼ばれます。治療成績の蓄積や比較のために統一した分類で診断することが重要となるため、国際的に WHO 分類、表1が用いられています。表1、急性骨髄性白血病の WHO 分類、2017年版、ダニエル・A・アーバー・エトール、The 2016 Revision to the World Health Organization Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemia、ブラッド、2016名、127、20、2392、スワードロー・SH、エディトーズ、WHO Classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid Tissues 2017 IARC より作成。説明。急性骨髄性白血病の WHO 分類に関する表です。急性骨髄性白血病は大きく1から6に分類され、このうち1、4、6はさらに細かく分類されます。1、特異的染色体異常を有する急性骨髄性白血病は、染色体異常によって A から K の11種類に分類されます。中、染色体異常の記号の説明、T、点座、トランスローケーション、2本の染色体がそれぞれ切断され、断片が交換されること、INV、逆位、インバージョン、同じ染色体が2箇所切断され、内側の染色体の断片が逆転すること、9、染色体の長い部分、長腕、P、染色体の短い部分、短腕、中終わり、A、T、8、21、9、22、9、22.1、RUNX1、RUNX1T1 を有する急性骨髄性白血病、B、INV16、P13.1、9、22、または T、16、16、P13.1、9、22、CBFB、MYH11 を有する急性骨髄性白血病、C、PML、RARA を有する急性前骨髄急性白血病、D、T、9、11、P21.3、9、23.3、MLLT3、KMT2 を有する急性骨髄性白血病、E、T、6、9、P23、9、34.1、DK、NUP214 を有する急性骨髄性白血病、F、INV3、9、21.3、9、26.2、または T、3、3、9、21.3、9、26.2、GATA2、MECOM を有する急性骨髄性白血病、G、T、1、22、P13.3、9、13.3、RBM15、MKL1 を有する急性骨髄性白血病、虚核が急性、H、暫定分類、BCR、ABL1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、I、NPM1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、J、両アレルの CEBPA 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、K、暫定分類、RUNX1 遺伝子変異を有する急性骨髄性白血病、2、骨髄形成関連の変化を有する急性骨髄性白血病、3、治療に関連した急性骨髄性白血病と骨髄形成症候群、4、1から3以外の急性骨髄性白血病は、さらに A から I の9種類があります。A、急性骨髄性白血病再未分化型、B、急性骨髄性白血病未分化型、C、急性骨髄性白血病分化型、D、急性骨髄間急性白血病、E、急性間急性白血病及び急性間芽急性白血病、F、純赤芽急性白血病、G、急性虚核芽急性白血病、H、急性抗炎期急性白血病、I、骨髄繊維症を伴う急性半骨髄症、5、骨髄肉腫、6、ダウン症候群に関連した骨髄増殖症には、A、B、2種類があります。 A、一過性骨髄異常増殖症、TAM。B、ダウン症候群関連骨髄性白血病。説明終わり。今日終わり。大きくは、丸一ダウン症候群に合併した急性骨髄性白血病。丸二急性前骨髄急性白血病。丸三それ以外の急性骨髄性白血病の3つの要件に分かれており、それぞれ異なった治療が行われます。図4。3-2-2、急性骨髄性白血病、AML の治療の選択。急性骨髄性白血病の治療の基本は、細胞障害性抗がん薬を用いた治療、化学療法です。図4。化学療法は、数種類の薬剤を組み合わせた多剤併用療法で行い、寛解導入療法と強化療法に分けて行います。予後因子に基づいて低リスク群、中間リスク群、高リスク群に分類され、それぞれに適した強さの治療を行います。用語集、癌に関する用語集より、寛解導入療法とは、造血期癌の場合、完全寛解の達成を目指した化学療法を、寛解導入療法と呼びます。完全寛解に至ると寛解後療法に進みますが、寛解に至らない場合、通常は再度寛解導入療法を行うことになります。しかし、それでも寛解に至らない場合、救援療法が行われます。更新確認日、2020年10月19日。図4、急性骨髄性白血病の治療。日本小児血液管学会編、小児白血病リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、第3版、2016年、金原出版、より作成、説明。急性骨髄性白血病の種類やリスクごとの治療法に関する流れ図です。小児急性骨髄性白血病のうち、まずダウン症時の急性骨髄性白血病では化学療法を行います。次に急性前骨髄急性白血病では分化誘導療法 ATRA と化学療法を行います。これら2つを除いた急性骨髄性白血病の治療は低リスク群、中間リスク群、高リスク群に分かれます。低リスク群は T8-21 または INV16 の染色体異常がある場合に分類され、化学療法を行います。中間リスク群は低リスク因子、高リスク因子のいずれも持たない場合に分類され、強化化学療法を行います。高リスク群は、初期治療反応性不良または予後不良の染色体遺伝子異常がある場合に分類され、同種造血幹細胞移植または化学療法を行います。説明終わり、図終わり、3-2-3、急性骨髄性白血病、AML の治療法。1、寛解導入療法。白血病細胞の減少と症状の軽減を目的に行います。アントラサイクリン系の薬剤を3から5日間と、シタラビンを7から10日間投与します。また、この2剤にエトポシドを併用する場合もあります。2、強化療法、寛解導入療法の終了直後から、さらに白血病細胞を減少させることを目的に行います。アントラサイクリン系の薬剤と大量シタラビン療法を含んだ多剤併用化学療法を行います。寛解導入療法と合わせて5から6コースを行います。通常、急性リンパ性白血病と異なり、維持療法は行いません。3、造血幹細胞移植、初診時の染色体遺伝子異常で、予後が不良な方であった場合や、初期治療の反応性から再発のリスクが高いとされる高リスク群に対しては、寛解が得られた時点で同種造血幹細胞移植が検討されます。移植のドナーは HLA、白血球の方が一致する兄弟の骨髄が第一選択ですが、ドナーが見つからない場合は HLA が一致する非血縁骨髄移植や、非血縁再帯血移植を行います。これらの治療でも良好な成績が得られています。用語集、癌に関する用語集より、用語とは、病気や治療などについての医学的な見通しのことです。一般的には、予後が良いは、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いは、これから病気が悪くなる可能性が高い。といった意味で使われます。また、余命、これから先どのくらい生きられるかの意味合いで使われる場合もあります。医師から予後と言われた時は、 何を意味するかの確認が必要となります。更新確認日、2025年1月31日、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。癌の寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、癌の種類によって定義が異なります。治療後に癌が検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液の癌で癌細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。更新確認日、2024年11月6日、ドナーとは、移植のための臓器や造血幹細胞、血液の元になる細胞を提供する人のことです。血液がんなどで造血幹細胞移植を行う場合は、まず、兄弟などの血縁者の中からドナーを探します。血縁者にドナーが見つからない場合は、骨髄バンクや再帯血バンクの登録者から非血縁ドナーを探します。肝臓、腎臓などの臓器移植では、家族などがドナーになる場合、生体ドナーと、亡くなった人がドナーになる場合、脳死ドナー、心停止ドナーがあります。更新確認日、2025年1月31日、HLA とは、白血球をはじめとするほぼすべての細胞と体液に存在する、免疫に関わる重要なタンパク質です。人それぞれで構造が微妙に異なっており、私たちの体が自分と自分以外を区別するための目印として働いています。造血幹細胞移植や臓器移植では、移植された臓器の HLA が自分の HLA のタイプと合わない場合、私たちの体はそれを自分以外の異物と認識して攻撃するため、HLA が適合していることが重要です。HLA、英語名ヒューマンリューコサイトアンティジェンの略、更新確認日、2020年12月24日、骨髄とは、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる、血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、造血幹細胞移植、リンクが貼られています。日本小児血液癌学会のホームページです。小児白血病、リンパ腫の診療ガイドラインが掲載されています。日本小児血液癌学会、小児白血病、リンパ腫の診療ガイドライン、第2章、急性骨髄性白血病 AML、リンクが貼られています。急性骨髄性白血病、AML の特殊なタイプの治療。1、急性前骨髄急性白血病、APL の場合、急性前骨髄急性白血病のほとんどで、T15-17 という染色体異常が見つかります。発生血管内凝固症候群という重篤な合併症を伴うことがあるため、診断後すぐに治療を開始することが重要です。寛解導入療法は、全トランスレチノイン酸、ATRA とアントラサイクリン系の薬剤にシタラビンを加えた多剤併用化学療法です。完全寛解に到達した後は、ATRA とアントラサイクリン系の薬剤を中心とした複数回の強化療法、ATRA による維持療法を行います。最近は、ATRA と類似の効果を持つ三酸化ヒ素、ATO を組み合わせた治療を行うことも多くなってきています。2、ダウン症候群の患者に AML が発症した場合、ダウン症候群の患者に発症した AML は、4歳以下での発症や急性巨核が急性白血病が多いなどの特徴があります。治療による合併症が起こりやすい一方で治療の反応性は良いことから、アントラサイクリン系の薬剤とシタラビンを中心とした、通常の急性骨髄性白血病の治療より強度を弱めた多剤併用化学療法を行います。用語集、癌に関する用語集より、 完全寛解とは、治療の結果、癌による症状や検査での異常が見られなくなり、正常な機能が回復した状態のことです。更新確認日、2020年12月24日。3-3、緩和ケア、支持療法。3-3-1、緩和ケアについて、痛みには身体的な痛みと精神的な痛みがありますが、両方が入り混じって、どちらとも区別できない場合もあります。医療者と家族は子供が訴える痛みを受け止め、よく話し合って対処することが大切です。最近は新しい鎮痛薬が次々に開発され、身体的痛みはうまくコントロールされるようになってきました。飲み薬や点滴注射のほか、貼り薬や座薬などもあります。細胞障害性抗がん薬を上手に使うことで、痛みが和らぐことももちろんあります。モルヒネなどの医療用麻薬はあまり使いたくないという人もいますが、適当な時期に適切に使えば決して怖い薬ではありません。3-3-2、支持療法について。支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療及びケアのことを指します。細胞障害性抗がん薬を使うと、血液を作る力が一時的に抑制されます。骨髄抑制。その回復を待つ間、赤血球や血小板の減少に対しては輸血を行って対処します。また、白血球が減少している間は免疫力が低下しているため、外泊はできません。熱が出た場合はたとえ元気であっても重篤な感染症になってしまう可能性があるため、抗菌薬、抗生物質を早めに使うことになります。また、免疫力の低下している状態が長く続くと、ニューモシスチス肺炎、カリニ肺炎、という肺炎になってしまうことがあり、予防するために、ST5 剤、バクタ、ガイフェンを飲むこともあります。また、細胞障害性抗がん薬は吐き気を引き起こすことがあるため、吐き気止めを使って症状の緩和を手助けします。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。3-4、再発。再発とは、治療によって検査上がんが認められなくなった後、再びがんが出現することを言います。治療後は、定期的に通院して経過を見ることが大切です。3-4-1、急性リンパ性白血病、ALL の再発時の治療、再発時期、V、白血病細胞の免疫学的分類に基づいて、リスク分類、低リスク、中間リスク、高リスク分、し、それぞれに応じた治療を行います。初発時と同様に多剤併用の化学療法が基本です。中間リスク群では、寛解導入療法後に寛解かつ微小残存量変、MRD が陰性化した場合は化学療法を継続します。中間リスク群で寛解導入療法後の MRD が残存する場合や、高リスク群の場合は、救援化学療法などで寛解に到達できた時点で同種造血幹細胞移植が検討されます。ブリナツモマブやイノツズマブオゾガマイシンといった抗体薬が使用されることもあります。また、再発後に寛解が得られない場合や、造血幹細胞移植後の再発の場合は、キメラ抗原受容体遺伝子改変 T 細胞療法 CAR-T が行われることがあります。低リスク群は、中枢神経や精巣などの骨髄以外のみの晩期再発である場合に該当します。中枢神経再発では、多剤併用化学療法と髄中による中枢神経治療の後、局所放射線照射と維持療法を行います。精巣単独再発では、局所治療、放射線治療や手術と多剤併用化学療法を行います。用語集、癌に関する用語集より、寛解導入療法とは、造血期癌の場合、完全寛解の達成を目指した化学療法を、寛解導入療法と呼びます。完全寛解に至ると寛解後療法に進みますが、寛解に至らない場合、通常は再度寛解導入療法を行うことになります。しかし、それでも寛解に至らない場合、救援療法が行われます。更新確認日、2020年10月19日、髄中とは、脊髄腔、 脊髄の周りの空間に細い針を刺して直接髄液の中に薬剤を注入する方法です。薬を投与する投与経路の一つで、髄腔内投与とも言われています。白血病細胞が脳や脊髄に広がるのを予防するために細胞障害性抗がん薬を投与するなど、白血病の治療でよく行われます。更新確認日、2024年12月27日、3-4-2、急性骨髄性白血病 AML の再発時の治療。多くの場合は骨髄中のみの再発です。初発時と同様、アントラサイクリン系の薬剤とシテラビンなどを組み合わせた寛解導入療法が行われます。寛解が得られた時点で同種造血幹細胞移植を行うことが勧められます。更新確認日、2022年6月6日。4、白血病、小児、療養、癌の子供の心や体のケア、家族へのケア、周りの方ができること、制度やサービス、入院治療後の生活、長期フォローアップなどの情報を掲載しています。合わせてご活用ください。関連情報、癌の子供の療養、リンクが貼られています。4-1、入院治療中の療養。子供にとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促す遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに、多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。入院治療と入院治療中の注意点、治療の初期段階では、白血病細胞が体に多く存在する状態で治療を開始するため、治療によって白血病細胞が一気に壊れ、その残骸が体内に溢れて腎臓の処理能力を超えてしまうことがあります。腫瘍崩壊症候群と言います。それを予防するために、治療開始から約1から2週間は点滴を多めにして、残骸を薄める対策をとります。残骸の中で、尿酸という物質は腎臓に対して悪影響があるため、尿酸を分解する薬剤を使うこともあります。また、白血病細胞によって血液を作る力が抑えられている状態で血液細胞に影響を及ぼす薬を使うため、合併症が起こりやすく、より慎重に治療を行う必要があります。寛解に至った後も、白血球が少なくなっている期間は、感染症により重症化することがあるため、発熱など感染症が疑われる症状が見られた場合には、速やかに抗菌薬、抗生物質や抗真菌薬の投与を開始します。また、入院治療中は飲み物や食べ物が制限されることもあります。治療の一環として調節されますので必ず医師や看護師などの指示に従ってください。どんなに気を使っても、空気中の細菌や自分自身の体にいる細菌によって感染症を発症することはありますが、その確率をなるべく減らすために、体調が悪い方との面会は控える。面会の前後に必ず手洗いをするなどについては普段から気をつけましょう。また、ご家族の中に水疱瘡やおたふく風邪などの予防接種をしていない、かつかかったことがない方がいる場合は、必ず予防接種を受けるようにしてください。インフルエンザの予防接種も強くお勧めします。用語集、癌に関する用語集より、寛解とは、治療によって一時的、または永続的に症状が軽快したり、消失したりした状態のことです。癌の寛解とは、症状が治まり、再発しない状態が続いていることで、癌の種類によって定義が異なります。治療後に癌が検査で確認できなくなることを完全寛解と言い、固形腫瘍の大きさが一定以下に縮小するか、造血基腫瘍、血液の癌で癌細胞が一定の割合以下に減少することを部分寛解と言います。更新確認日、2024年11月6日。4-2、経過観察。治療終了後も、 体調の変化や再発、合併症の有無、成長に異常がないかなどの確認のため、定期的に通院して経過観察を行います。治療終了後の経過が長くなるほど通院の間隔は伸びていきます。5年以降は1年に1回程度の通院となります。生活の中の一般的な行動が再発に影響することはありませんので、体力面で問題がない範囲で発症前と同じ日常生活に戻ってください。ただし、入院によって筋力が落ちていることが多いので、通学を再開するときは短い時間から徐々に慣らしていくことをお勧めします。経過観察中は免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡や、はしかなどの特別な感染症が流行した場合は、速やかに担当医にご相談ください。4-3、晩期合併症。晩期合併症は、成長や時間の経過に伴って治療の影響によって起こる合併症のことです。どのような晩期合併症が出現するかは、病気の種類、受けた治療、治療を受けた年齢などに関連し、症状の程度も異なります。身体的晩期合併症には、1成長障害、低身長、痩せ、2内分泌障害、成長ホルモン分泌障害、不妊、3神経障害、運動障害、痙攣、知能障害、認知能力、記憶力、集中力の障害など、4心機能障害、心筋症、不整脈、心不全など、5骨、歯の異常、骨密度の低下、歯の欠損、6二次眼、二次性脳腫瘍、二次性白血病などがあります。急性リンパ性白血病の治療で使用する抗がん薬による晩期合併症は、プレドニゾロンによる骨密度低下や成長障害、メトトレキサートによる認知機能障害や骨粗しょう症などがあります。急性骨髄性白血病の場合は、アントラサイクリン系薬剤による心機能障害、シタラビンによる認知機能障害などが起こることがあります。中枢神経系再発や精巣再発では放射線治療を行うことがありますが、晩期合併症を少なくするため腫瘍がある部分に限局して弱い線量で行うなどの工夫がされています。関連情報、晩期合併症、長期フォローアップ、リンクが貼られています。更新、確認日、2022年6月6日。白血病、小児、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの患者さんにより良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。白血病、小児の臨床試験を探す。国内で行われている白血病、小児の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに、白血病と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、小児の血液がん、リンクが貼られています。臨床試験への参加を検討したい場合には、今おかかりの担当医にご相談ください。癌の種類によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。 関連情報、検索の前に、がんの臨床試験についてこちらをご確認ください。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。がんの臨床試験を探すの、使い方のコツや注意事項がまとめてあります。がんの臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新確認日、2021年7月1日。6、白血病、小児、患者数、がん統計。6-1、患者数。急性リンパ性白血病は、日本では年間約500人が新たに診断されています。急性骨髄性白血病は、日本では年間約180人が新たに診断されています。関連情報、小児・アヤ世代のがん罹患、がん統計サイト、リンクが貼られています。6-2、生存率、小児がんの生存率に関する情報です。用語集、がんに関する用語集より、生存率、生存率とは、ある病気、がんの診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期のがんか、進行したがんかなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院やがん種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日、2025年2月26日。関連情報、小児がんの患者数、がん統計に、小児がんの生存率、リンクが貼られています。更新確認日、2021年7月1日。7、白血病、小児、関連リンク、参考資料。7-1、白血病、小児の相談先、病院を探す。白血病、小児の診療を行う、小児がん拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。白血病、小児の診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、小児血液腫瘍、リンクが貼られています。7-2、参考資料。1、日本小児血液、がん学会編、小児白血病、リンパ腫診療ガイドライン、2016年版、第3版、2016年、金原出版。2、JCCG 長期フォローアップ、委員会長期フォローアップ、ガイドライン、作成ワーキンググループ編、小児がん治療後の長期フォローアップガイド、2021年、クリニコ出版。3、ダニエル A、アーバー、エトール、ザ2016リビジョン、トゥーザワールドヘルスオーガニゼーション、クラシフィケーションオブミロイドニオプラゼムズ&アキュートルーキミア、ブラッド、2016、127、20、2392、4、ジェフリー E、ラブニツ、エトール、ハウアイトリートピーディートリアキュートミロイドルーキミア、ブラッド、2021、138、12、1009、1018、5、パトリック・ブラウン、エトール、ピーディートリアキュートリムフォブラスティックルーキミア、バージョン 2.2020、NCCN クリニカルプラクティスガイドラインズインオンコロジー J ナトルコンパーキャンスネット2020-18-1-81-112-6 スワードロー SH エディトーズ WHO クラシフィケーションオブトゥーマーズオブハマトポイアティックアンドリムフォットティッシューズコンマ2017 IARC 作成協力関連情報編集委員作成協力者作成委員2022年度のご協力者、リンクが貼られています。更新確認日、2022年6月6日、本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書奥付け。 白血病、小児、更新、確認日、2023年2月3日。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2025年11月。